こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は認知症の人の生活を支えるというテーマで、認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんにお話しいただきます。今日は第1回で、支援の歴史に学ぼう。聞き手は河野滝です。永田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうこのところ認知症の方が増えていて、ご自分のそして家族の問題として直面している人が多いですね。
そうですね。
今日は支援の歴史ということですが、
はい、どのように支援したらいいかという支援の内容も気になる方が多いと思いますけれども、より良い支援していくためには、これまで支援がどんなふうに変遷してきたか、過去にはいろいろな考え方の問題や、あとやり方の失敗もたくさん積み上げられてきています。支援の歴史に学ぶことで、振り返りながらこれからのより良い支援のあり方を一緒に考えてみたいと思います。
お願いいたします。最初はどの時代を見ていけばよろしいですか？
そうですね。今認知症の人が増えたということで注目を浴びていますが、認知症は大昔からなられる方がいて、それが少しずつ増えてきた中で、どういう支援がいいかということが少しずつこう作り変えられてきた、そういう状況があります。今日はまずは1950年前くらいのところから見ていきたいと思います。当時はもうですね、認知症になられる方もそんなに多くはなくて、身内の方とか、あと遅延のつながりのある方の中でなんとかこう支えられてきて、当時は認知症という言葉ももちろんなくて、盲録とかボケという、自然な老いの姿の一つとして捉えられてきた、そういう状況があります。家族や地域で支えきれない場合は、正しい状況が非常に問題が大きくなると、逆に家族がこう座敷牢という家から出さないような、そういう家の中に囲い込むものを作ったりしながら見てきたという、非常にそういう意味でも家族や地域で支えられる中の限界もこう内在されていたというような時代があります。そんな中でだんだん高齢者自体が増えていく中で、認知症の人もこう問題が大きくなってきたのが1960年頃からです。これ認知症の人の数が増えたというのも一つはありますが、その頃からちょうど高度経済成長の中で家族の人数が減ったり、あと街の風景がどんどん変わっていった。昔の馴染んだ風景ならば迷わない人も、道路が作り変えられたり、建物がどんどん変わっていくという、そうした街が変貌していく中で、外に出ては戸惑う人が増えたりとか、あと家の中にあっては家電製品が一気に増えて、昔のほうきなら掃除ができたのに、この電気掃除機ですとか、あと洗濯機もこう電気のものになったり、前はたらいで手洗いだったらなんとか馴染んだことでできた方が、どんどん新しい若い人には便利なものが生活に入ってくる中で、非常にこう認知症の初期の方でもうそれらに手が出ないで戸惑ったり、逆に混乱を強めてしまうという、時代の変化が認知症の人に暮らしにくくなったような、そういう時代が一気に出てきたのが60年代以降だと思います。もう家族のそういう、特に少人数の家族だけでは支えきれずに、かといってまだその認知症の人や家族を支えるサービスや制度がまだほとんど皆無だったために、家族が倒れても誰も支援がないという、非常に家族と本人が苦慮していた時代。これよく恍惚の人という、1972年にベストセラーになった小説を読みになった方も多いと思いますけれども、非常に社会的問題として注目され始めたのが60から70年代にかけてです。ただしその当時の小説に書かれている認知症の人の姿というのは、やはり本当にこうまだ何も理解も支援も進まなかった中での、非常にこう問題がかなりクローズアップされて、認知症の人へのイメージがすごく暗く大変という、そうした面だけがこう一人歩きしてしまったという、そういう時代性もあったかと思います。 だんだんこう認知症のことが広がってくるんだけれども、特に家族からすればまだまだ古い考えが残っていて、身内として恥だとか外に出してはならないというようなですね、ますます以前よりは抱え込むような傾向も強まっていたかと思います。そうは言っても80年前後ぐらいから家族だけではもう限界な人がとても増えてきて、なんとかそういうものを救うために認知症の方がお入りになる施設や病院も増えてきたのが80年代前後からです。その中でも特にですね、最初の頃はですね、認知症の方をたくさん収容して効率よくなんとか対応するために大型の施設病院が作られ、勢いそういう大型のものを作るためにも町の中から少し離れたですね、遠い山の合間とかですね、そういう地域からかなり離れたところに大型の施設が作られ、より認知症の人がこう問題の人というイメージが大きくクローズ、膨らんでしまったというような、そういう時代の作り出したイメージも多くあるかと思います。まあ、当時はまだそれほど認知症についてどう対応したらいいかの方法論もなかったために、大型の施設病院等に入った認知症の方を少ない職員がなんとか管理するということのために、朝起きる時間も決められ、髪型もこうできるだけ先髪が簡単なように短く切られたり、着る衣服ももう一人一人の好みとか馴染んだものというよりは決められたお色気の服で、それを着ないと、ね、暮らせなかったというような、かなり管理された生活の中で生活するのを余儀なくされてですね、当然認知症の方でこう不安が強かったり、あとそういう新しい状況に馴染みにくい方たちですので、そういう大型の施設、大事な新しい場であるんだけれども、入ることで逆に混乱を強めて、いろんなこうね落ち着かないという症状が増える方がとても多い、そういう現状で、むしろせっかくの専門的な施設や病院に入ったんだけれども、状態がなかなか落ち着かれないという、そういう問題が、ね、噴出した時代だったと思います。まあ、そういう人に対してどうするかというと、もう勢いなんとかそういう状態を収めるために、魔の3ドックって言われる言葉もありますけれどもですね、本人がね、声を出されるのを言葉でちょっと静かにしてほしいとか、じっとしていてほしいというふうに言葉で制してしまったりとか、あと体が自由にあまり動かないように、拘束ベルトのようなもので本人がの自由を奪ってしまったりとか、あるいは薬をかなり大量に使って本人の行動を過剰に抑えるですね、もう動かないようにするという薬による過剰な鎮静というような、そうした今では魔の三ロックと言われる、本人の心と体に鍵を閉めてしまうようなですね、ある力を抑えて落ち着かせるという、そういう対処方法が当たり前のように行われたような時代もありました。
そして1990年前後からはどうでしょう
そう
か。
ですね、そういう対応していた職員の中から、これは病院でも施設の中でもですね、本当にこれが専門職として正しいやり方なんだろうか、一生懸命やってるつもりでも、だんだん目の前の認知症の方が力をなくし、呆然とし、うつろに天井を見るだけのような生活の仕方をしている、そのことに自分たちが一生懸命いろいろな取り組みしても、本当にこんなやり方でいいのかという反省がこの90年前後から多くなされるようになり、そういう職員の中からもっと一人一人認知症があってもより良い暮らしができないかという、そういう試行錯誤がですね、積み重ねられたのがこの90年前後です。そうした中でですね、これ本当にこの現場の人たちが編み出したやり方というのは、大型の建物自体が記憶力が落ちたり判断力落ちた人には非常に暮らしにくい、もっとこじんまりとした自分の家に近いようなそういう建物環境であったり、あと暮らし方も普通の暮らしに近い暮らし方を守った方が 記憶力が落ちても安定して暮らせるんじゃないかという、そういう新しい支援の仕方が始まってですね、これ言葉で今で言うとグループホームとか小規模な場所での生活を大事にした介護ということが、これ今では実は本流になってきてるんですけれども、そういうのが本当にこう手探りの中で作り出されたのが1990年代です。当時まだ制度も何も全くない中でしたけれども、職員たちがもう退職金はたいてですね、民家を借り上げたり、そういうことをより良いケアをやりたいという職員が集まって、そういう全国の各地でですね、同じようなこういう新しい取り組みのチャレンジが始まってきたという、そんな時代です。非常に驚くべきことなんですけれども、それまで専門の大型の専門病院と言われたところでも決して落ち着かれなかった方が、そういう小規模で一人一人の暮らしの流れですとか、その日の生活一人一人と向き合いながら取り組んだことで、非常に落ち着かれる方が続出されてですね、やはり支援のあり方を大きく見直すべきではないかということを、国の方も取り入れていきながら、90年代の後半にはグループホームというのが国の方でも補助金が出始めてですね、こういう一人一人を大切にした小規模な支援のあり方をしっかりと施策にも取り入れていこうという、そうした現場が施策を作り始めていたという、そういう大きな転換点が90年代だったと思います。このグループホームの制度が今でいう小規模なデイサービスとか特別養護老人ホームという施設の在り方も、大型の施設だけれども10人前後の少人数で家庭的な環境に作り変えながら一人一人に合わせた支援をしようという流れを作っていった、その源流が90年代に生まれたと言えると思います。そうした中で2000年、いよいよ2000年というのは介護保険制度という、非常に介護の制度の中でも大きな転換期にあったわけですけれども、
そうですね、
その介護保険制度の2000年スタートしたもうその時から、そのグループホームという小規模な中で家庭的な環境の中で職員が丁寧に一人一人の生活を支えるという支援のあり方が制度としてもきちんとスタートしたという、大きなこう節目を作ったのが2000年だったと思います。そのハードだけ作ればいいのではなくて、本当に一人一人が認知症があっても何を必要としているのかとか、一人一人の生活といっても非常に生活習慣とか好みとか違いますので、一人一人が何を求めているかをしっかり捉えて、それに基づいて一人一人に合わせた生活をしようという、それを専門職どの人もできるようにということで選択肢という新しいやり方も作られて、ハードも大事だけど一人一人の支援のソフトの面をしっかり充実させようという、そんな動きも2000年代の当初に生まれてきています。これ国内で始まった動きですが、ちょうど2000年前後というのは国際的に見るとパーソンセンタードケアという、一人一人を大事にしながらもっと人間的なケアをしようという大きな流れが生まれてきた時代、ちょうど合致してですね、日本国内にもそのパーソンセンタードケアという考え方とか方法がどんどん入り始めたという、そんな時代でした。またちょうど2000年代の前半、認知症の医療の面でも大きな変化が現れた時期です、
はい、
今までどうしてもかなり症状がたくさん出て周囲が困ってからようやく医療にたどり着くという、その周囲にとって問題になってからの医療という、そういう使われ方が主だった中で、この2000年代の前半はもっと早くに診断をして、本人の苦しみをもっと取り去るためのですね、本人のための医療をもっと強められないかという、早期に気づいて早期に診断して、あとそれまで医療というのもほとんど認知症に対しての有効な医療手段がなかった中で、この2000年代の前半ぐらいから認知症の病気を治すことはできないけれども、認知症になった人の進行を遅らせるための認知症に対するお薬も 出始めてですね、早期の診断、早期の治療ということがね、時代としても重要視されるようになってきた頃です。また2000年代前半には支援のあり方が大きく変わり始めてきます。その最も大事だったのが、認知症の早期の診断治療の進歩を背景に、ご本人自身がですね、社会に向けて発信をされました。それまで認知症になるとわからないとか言えないと思われてたのが、認知症の人が当事者ならではのこんな体験をしているんだとか、こんなことが必要なんだという、本当にこう克明な語り、その中から認知症でも一人が違うということをもっと分かってほしいとか、本人抜きを決めないでほしいとか、もっと自分らしく生きるための支援が欲しいといった大事な提言がされて、それがその後のですね、政策や支援のあり方に非常に大きな見直しをもたらしたんです。本当にこの2000年代の前半というのは大きな動きが次々とあったような時代です。そういった動きを受けて2004年頃にですね、今まで地方という言葉が国の制度の中でも社会でも一般的に使われていたんですけれども、地方という名称を変更しようという動きが出ました。やっぱ地方という言葉、文字をよく見ると地も法律もバカになるとか儲けてしまうという、その言葉自体が非常に偏見自体から世の中を変えていく必要があるということで、厚生労働省もですね、2004年に認知症という、もう認知という人間の大事な機能が低下していく症状として認知症という言葉を採用して、それを全ての制度やみんなの考え方に普及していこうという大きな変化が起こった時代でした。その考え方の転換も踏まえてですね、2006年頃ですね、先ほど2006年に始まった介護保険法も大きな見直しがされて、
2000年から始まったんですね。
介護保険は2000年から始まったんですけれども、6年間いろいろな取り組みがされてきた中でですね、いつまでも同じ制度でとどまるわけではなくて、取り組みながら見直しをしていこうということで、2006年に改正が行われて、その時にやはりとても重要だったのが、こう建物の中とか自宅でも一部の人がこう個別に支えればいいというだけではなくて、もっと地域ぐるみで支えていく必要が重要であるということで、地域で支えるということを強めるために、認知症に関しては地域密着型サービスというのが創設されています。これとても面白い名称が付けられたなと思うんですけれども、建物や家の中にこもらずに、もっと地域に根ざして、ご本人が地域の中で暮らしていけることを支援するためのサービスという、そういう意味付けで地域密着型サービスという名称が付けられています。そもそもグループホームがそういう思想でですね、認知症であっても、もっと一人一人の生活を大事に、その延長で地域で暮らせるようにという発想を持ったサービスだったですので、グループホームがこの地域密着型サービスの中に位置づけられたり、プラスアルファですね、こうグループホームという場に移り住まなくても、家の中でできるだけ長く生活していけるように、家の方に応援に介護の職員が訪問で伺ったり、あるいは日中だけデイサービスのような場に来ていただいて、そこで専門職に支えてもらったり、あるいは夜、場合によってはですね、その馴染んだ職員の馴染んだ場で泊まっていただけるような一つのサービスなんですけれども、通っての支援、日中滞在しての支援、夜も場合によっては支援するという多機能性を持ったサービスとして、小規模多機能というのがこの時登場してですね、非常に重要なサービスとして注目されてきました。今まではこう本人がデイサービスに通ったり、夜だけ泊まりたいときは遠くに行くとか、遠くの別の、ね、サービスに行って知らない職員とまた接するとかですね、本当に利用する側が別々のサービスに合わせていかなければダメだったのに、この小規模多機能居宅介護というサービスのあり方で、本人を一つのサービスがいろいろな多機能に支えて、馴染みの職員が継続して支えるという、これ非常に認知症の方にとっては重要な サービス、これもしかしたら認知症の人だけじゃなくて全ての高齢者にも大事だと思いますが、
うん、そうですね、馴染んでるってことは大きいですよね。
そういうサービスが出てきています。
はい、
まあ、そういういろいろ地域でという取り組みが進んだ中で、国は2007年からですね、より地域に根ざしたサービスや、これ介護のサービスだけではなくて地域ぐるみの支援を強化していこうという、そういう動きを強めてきて、その延長で2012年認知症施策推進5カ年計画、これ通称オレンジプランというものを作ってですね、地域でしっかり支えていくことを本格化させてきています。またこのオレンジプランというのはですね、2015年早くも見直しがされてですね、新オレンジプランとして、これが今の日本の、国の施策の重要な柱として展開されているところです。まあ、これ特に新オレンジプランでは、認知症の人の意思を尊重する、本人の視点、家族の視点から見たら本当に優しい支援やサービスがあるのかというね、徹底して認知症の当事者の目線に立とうということを打ち出した、とても重要なですね、新しい新プランになってきているところです。まあ、こうしてこう、もう短時間にですね、何十年間分を大急ぎで見ていますけれども、やはりこの支援の歴史から学ぶべきは、こうして最前線はどんどんですね、認知症になった本人がよりよく生きるために、本人の視点に立ちながら本当の意味で役立つサービスなのかということをしっかり見直しながら、本人一人一人に合わせた支援を丁寧に作っていこうという、こうしたやり方が今ですね、最前線になってきているわけですが、一方地域全体を見ると、こうした新しいやり方というのはまだまだ定着しきっていない、そうした丁寧なやり方がすでにもう実践されているところも増えてきてはいるんですけれども、こう格差が広がる一方ですね、最前線でそうした認知症があっても一人一人の声をよく聞いて、その人の視点に立ったやり方に本当に作り変えていこうという、これ一度やれば済む問題ではなくて、本人暮らしているわけですから、日々本人の捉え必要なものが違っていく、常に見直しをしながらよりよく変えていけるということが大事で、そうしたですね、これからの支援のあり方として、テキストの41ページ目の視点、右下の方にもありますように、これまでは支援者の視点や問題が見えた時に問題だけを注目して、問題をどう抑え込むかというそういう発想で、どうしてもそれだと本人も家族も問題点だけを見られると孤立したり、場合によっては支援者も孤立しがちだったのを、今はこの図の右側、もっと本人の視点に立つと何が本当に必要なんだろうか、そうすると本人の視点に立つと一人一人の生活が、ね、少しずつ見えてくる、朝起きてどういうふうに過ごしたいか、何を食べれると本当に本人が自分で食べれたり元気になるかとか、日中どう過ごしたいかとか、あらゆることをやはり本人の視点から捉え直して、本人がよりよく暮らせるということを目標に支援をしていこうという、まあ、それって一人でできないですので、非常に介護職や医療職、ご家族はもちろんですが、地域のさまざまな人のつながりが必要になってくるという、非常にこの新しいこれからの支援のあり方というのは、ダイナミックにですね、本人の視点に立ちながら、生活の細かいところから地域での暮らしの全体までを見直しながら変えていこうという、そういう非常にダイナミックな動きが今大事にされているというところに来ています。まあ、この格差、誰が変えるのかというのは、もう一部の行政や関係者だけではなくて、今この時代に暮らしている一人一人、自分だったらこれからどんな支援が必要なのか、家族の立場だったらどうやっていったらいいのか、専門職はもちろんですが、一人一人がこれからの支援に向けて変えていくためのね、チェンジメーカーという、そういう捉え方が今とても大事になってきています。
永田さん、ありがとうございました。認知症の人の生活を支える第1回支援の歴史に学ぼう。お話は認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。